ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では、気軽に訪れ、しかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。今週はツアーメイト KBS ディレクターのチャン・ジソンさんと一緒にパジュ出版都市への旅に出かけます。冷たい風が吹き始め、秋も終わりに近づいています。こんな季節には賑やかな観光地を訪れるより、本を読みながらゆったりと一日を過ごす読書の旅に出かけてみるのも良いでしょう。ソウルの郊外、京畿道パジュ市には読書の旅にぴったりのスポット、パジュ出版都市があります。イギリスのウェールズにあるヘイオンワイなど古書店の街として世界的に知られるスポットはたくさんありますが、韓国のパジュ出版都市は都市と呼ばれるだけあって、その規模がちょっと違います。250余りの出版社、130余りの印刷会社、紙や本の流通企業などが集まっているパジュ出版都市では、本を企画する段階から編集、デザイン、印刷、流通、コンテンツ産業に至るまで、どんな工程も注文することができるのです。ソウル地下鉄2号線と6号線が交差するハプチョン駅の2番出口を出て、2200番バスに乗り換えると、1時間ほどでパジュ出版都市の入り口に着きます。
出版社마다또건물이생긴게다달라요어떤건물은나무로되어있고어떤건물은시멘트로되어있고
파주에서위에르고다카이야마신학산의후모토에아르파주출판도시이리口에닿도4차선의도로를挟んで並ぶ個性あふれるデザインの建物が興味を引きます。パジュ出版都市の始まりは今から28年前、1989年に遡ります。出版事業の効率化を目指そうと意気投合した出版関係者が集い、制作から流通まで本に関するあらゆる工程を網羅するブックシティを企画しました。このアイデアに建築家が合流し、2005年、巨大なブックシティパジュ出版都市が完成したのです。落ち葉に覆われたパジュ出版都市に入っていきます。深まる秋の風情を満喫しながら歩いていくと、それぞれの個性を生かした出版社の社屋が見えてきます。ほとんどの建物の1階には書店やブックカフェ、ギャラリー、博物館、展示館などが設けられているため、気に入った建物に気軽に入ってみることができます。また数は多くありませんが、カフェやレストラン専用の可愛い建物もあります。
입구에언덕같은게만들어져있어요이언덕을올라가야그카페입구로들어갈수있거든요
ツアーメイトチャンジソンさんの興味を引いたのは、入り口が小さな丘のように演出されたブックカフェでした。小説デミアンで知られるドイツ生まれの作家ヘルマンヘッセをテーマにしたカフェです。入り口には帽子をかぶって花に水をやる男性のシルエットが印象的な彫刻作品が飾られています。
손에이조리개를들고이제모자쓰고이제물을주고있는남자여서지금햇새가정성스럽게가꾼정원안에들어와있는것같습니다
ヘルマン・ヘッセは韓国で人気の高い外国人作家の一人です。彼は庭を手入れしたり植物を育てたりするのが好きでした。しばらくヘッセをテーマにしたブックカフェの庭に座っていたチャンジソンさんは、庭の手入れについて一国を統治するのと同じくらい難しいと書いたヘッセの作品、庭仕事の楽しみが読みたくなったと笑っていました。ヘッセのカフェを出て少し歩いていくと、アリスハウスというブックカフェがありました。世界的に愛されてきた童話不思議の国のアリスをテーマにしたカフェです。
エリストレイン이라고써있는데증기기관차를약간축소해놓은것같은비용
자산아리스카페니와미세를囲むように線路が設置されていて、線路には今にも不思議の国へ向かって走り出しそうな小さな列車アリストレインが止まっています。しばらくミニ列車を見物しているとスタッフが2階のカフェに案内してくれました。
밖으로창에바로나무가보이거든요지금그창밖으로낙엽들이있거든요커피향기가너무좋고요이공간에서는책을읽기딱맞는것같아요
店内は不思議の国のアリスのキャラクターでいっぱいで、童話の世界に飛び込んだような気分を味わうことができます。また2階の大きな窓からはパジュ出版都市の秋を満喫することができました。カフェを出てさらに歩いていくと、ハングルをモチーフにした外観デザインが印象的な赤い建物が見えてきました。パジュ出版として一番規模が大きく、そのランドマークともいえるこの建物はアジア出版文化情報センターです。パジュ出版都市を訪れた人たちは必ずと言っていいほど、ここアジア出版文化情報センターに立ち寄ります。このビルの1階に複合文化空間知恵の森があるからです。
知恵숲건물입구에서들어왔는데요들어오자마자전체다벽이책으로가득꽂혀있어요엘리베이터옆에도
知恵の森に足を踏み入れたチャンジソンさん、壁全体が本棚になっている様子に驚きの声を上げていました。大人の背丈の何倍もある高い本棚に囲まれた知恵の森では、誰でも好きな本を読むことができるのです。
ここ보면책들이꽂혀있는순서가뭐カナダ순이나뭐작가순이아니라기증자별로꽂혀있거든요그래서
知恵の森は価値のある本を集めて保存管理しながら、多くの人たちと一緒に読める共同書斎を作ろうというアイデアから生まれました。一般的な図書館とは違って、作家別タイトル別に分類せず、本を寄贈した人別あるいは出版社別に分類されているのも独特でした。ブックカフェを兼ねた知恵の森第3の館は24時間いつでも利用することができるため、昼間は忙しい人たちも仕事の帰りに立ち寄って読書三昧にふけることができます。20万冊余りの本が並ぶ知恵の森をゆっくり歩いていきます。第一の館の片隅に設置された赤い郵便ポストがチャンジソンさんの目に留まりました。郵便ポストには本の中の手紙と書かれています。
미지에누군가에게전하고싶은나만의이야기를써서우체통에넣으면그편지를책에끼워서전국의지역서점을통해누군가에게배달이된대요
本の中の手紙は、見知らぬ人宛てに手紙を書いてこの郵便ポストに入れると、その手紙を挟んだ本がどこかの書店に送られ、その本を買った誰かが知恵の森で書かれた手紙を読むことになるイベントです。 しばらく悩んでいたチャンジソンさんに知恵の森のスタッフが便箋とボールペンを差し出します。
こんにちは。오랜만에편지쓰는것같아요누군가에게 이렇게써보도록하겠습니다
電子メールや SNS でのやり取りに慣れているチャンジソンさん、最初は少し恥ずかしそうでしたが、手紙を受け取る人の顔を想像しながら最後まで丁寧に書いていました。本に囲まれて過ごした一日が終わり、辺りが暗くなってきました。チャンジソンさんはパジュ出版都市への旅をゲストハウスで一泊するブックステイで締めくくることにしました。知恵の森第3の館にはゲストハウスチジヒャンがあります。
あ、こんにちは。私予約했는데요。
객실이저희가뭐신영복작가방조정래작가방뭐박완서객실신경숙객실이렇게고르실수있는데
紙の芸術の里という意味が込められた지지향の客室には番号の代わりに韓国を代表する作家の名前が付けられています。毎年ノーベル文学賞の候補に挙げられる詩人幸運の部屋、大河小説土地の作家パッキョンリの部屋といった具合です。
방마다그작가의이름이붙어있어서내가좋아하는작가의방을골라서빌리면또그것도굉장히의미가있을것같네요。
장지선さんが選んだのは작가조정래の部屋でした。
여기가조정래의방입니다。요즘은다카드키대부분카드키인데열쇠를주는데는진짜오랜만에보는것같아요
ドアを開けると出版都市が見える大きな窓が見えます。ベッドの他に机とテーブルが置かれています。机の前にあるアクリルケースを覗いてみると、作家チョウジョンネの手書きの原稿と日頃読んでいた本が入っていました。知事班の部屋には該当作家が寄贈した小物や本などが展示されています。
이게지금태백산맥1권이고초판인쇄가
本棚には張正根の作品が並べられています。チャンジソンさんは学生時代に読んだことがある大河小説태백산맥を取り出しました。作家チョウジョンネの代表作テベク山脈は、日本による植民地支配から解放された後の韓国社会と韓国戦争を背景にした大河小説です。
TV 없는방이라고써있는데요지지향객실에는 TV 가없습니다일상에지친손님의몸과마음에깊이있는사색과편안함을드리려는
静かな部屋の中、聞こえるのはページをめくる音だけです。知事班の客室にはテレビがないため、本だけに集中することができるのです。チャンジソンさんも楽な姿勢で本を読みふけっていました。目まぐるしい日常を忘れ、ゆったりと好きな作家の作品を読みながら、パジュ出版都市への旅が終わりました。ワクワク韓国ディープな旅、来週は경기도가평군にある茶향기푸른숲、松の実の香り漂う青い森への旅に出かけます。ご案内はユシンジョンでした。